下坪大師の大師を抱け。この番組は東京都渋谷区シムズスタジオより収録でお送りいたします。皆さんどうもこんばんは。シンガーソングライターをやっております下坪大師です。これね、毎回言ってるんですけど、3月になりましたねとなりましたねって言ってももう第2週目なんですけどね。これはもうひな祭りが終わって、ひな祭りの後って何があるんだろう全然ダメだ、イベントに疎いな。まあひな祭りといえばもう過ぎてますけど、ひな祭りといえばおひな様ですよね。で、家にはですね、僕には姉がいるんですけど、姉がいたっていうか、姉がまだその子供だった頃、僕生まれてなかった頃はですね、ちゃんとこう段がこうあってですね、全部飾ってたらしいんですけど、僕が生まれた時にはもうすでになんかどうやらなかったらしくてですね、僕はその存在を知らなかったんですよね。なんですけど、たまたまその幼稚園の時に通ってた、ちょっと なんていうんですかね、ちょっとお勉強しましょうかみたいな、その塾とはまたちょっと違ったんですけど、その教室みたいなのに行ってたらですね、そこには立派なのがありましてね。なんでもしかしたら最近はちょっと見たことがないんだよなっていう方も多いかもしれないんですけど、僕はたまたまそこで見たので、結構五人林とか、まあ、それこそその下のなんとかかんとかっていうのも、もう全然名前忘れましたけど、それもね見たことがあるっていうね、これは結構大きな経験だったななんて思っておりますよ。ちょっと喋りすぎましたね。オープニングとこれくらいにします。それでは改めまして、下坪大師の大師を抱け始まります。
デモテープの作り方がわからない、書類審査が通らない、デモテープを送ったのに反応がない、その場で歌って反応が聞きたい、そんなあなたにシムズ直接歌えるオーディション、直接歌えるオーディションで検索。
改めまして、下坪大師です。今ね、ちょうど今スタッフさんとね、そういえば3月ってホワイトデーもあったねみたいな話をしてたんですけど、僕はね、全然いいんですけど、バレンタインなんてなかったっていう話なんですけど、今もらってなくても渡せばみたいなね、すっごい適当なこと言われて、しかもブヒョヒョとか言えばみたいな、何言ってんだろうなってね、ただね、ちょっと今ちょっと喋ってたところにですね、こんな感じでみたいな、お手本を聞かせてくれたんですけど、非常にうまかったですね本当に何ですか、アニメとかで出てくるような、本当にそういうキャラクターのくださいブヒョヒョみたいな、そういうのがうまと思って、ちょっと僕が再現できないのが本当に心苦しいですけどね、本当に気持ち悪いなと思いましたね今ひどいって言われちゃいましたいいんですよ。今日はね、いいんですよ。ホワイトデーのことが喋りたかったわけじゃないんですよ。まあ、ホワイトデーでもいいんですけど、中学校の時とかの話しますか？僕は合唱部っていうのに入ったんで、一応、やっぱ混声合唱なんで、女子もまあまあいて、で、もらえてたんですよ。いわゆる、ギリチョコっていうやつですけど、それをいくつかもらっててですね、返すのが大変だと。意外とやっぱ女の子って作ってきてくれるんですよね。それでみんなにこうドサーってはい持ってってみたいな感じでこう分けていくんですけど、あれ正直すごいなと思うんですよね。もう本当に料理が好きなのか義務感からやってるのかちょっとわからないですけど、ただ僕は本当に料理がですね、調理実習の時にセンスのかけらもねえなって同級生に言われたくらい本当にできないんですよね。なんならなんていうんですか、茹でるのに対応してない、なんですかね、ボールを火にかけようとしましたからね、僕そのまま今考えたら何を、なんだこいつって思いますけど、調理器具ですよね、ボールね、あれをそのままコンロで火にかけようとしてたやつなんで、もう本当に僕が料理を始めたら何が起こるか分かったもんじゃないと。でですね、やらないようにしてるんですよね。これはあれですよ、できないからなんですけど、でも僕がやることやらないことで、誰かを救ってるって思うくらいできないんですよ。なんでこれはいいかなと思ってですね、 まあでも中学生の頃だったんで、まあ正直何かいいものを買うっていうほどのこともできず、本当に淡白なお返しをしたんですね。まあ、何かっていうと、スーパーとかで売ってる 5個で1パックみたいなちっちゃいお菓子のやつを開けて5個に分けてそれを1人ずつに渡すっていう、これは果たしてお返しというのかっていうね、レベルのちっちゃい箱をですね、一人一人渡してってですね、まあだから買う量が5分の1でよかったんですよね。だからもう本当に節約してですね、そうやって渡してたんですけど、まあでも意外とね、みんなばらまいた分いろんな男子からもらうんで、まあ別に僕のはそんくらいでよかったかなとは思いますけど、まあ今考えるといろんなね、申し訳ねえなっていうことをね、いっぱいやりましたね。まあ、あれもらっても嬉しくないですからね。5分の1されたお菓子をもらっても全然嬉しくないですからね。何をやったんだろうなって、相手は手作りですよ。手作りに買ったやつの5分の1を渡してるわけですから、まあ申し訳ないなと思いましたね。まあいや、まあ今だったらもうちょっといいのを返せるかなと思いますけど、ただただまああれですよ、これ撮ってる時バレンタインまだ来てないですからねもらえることを祈りつつもらえたらいいなと、どんだけ前にやってんだって話ですけど、本当に、もらいたいなってずっと思いつつ、14日はきっとそわそわすることでしょうということでですね、まあバレンタインの話はもうこんくらいでいいや。あ、バレンタインじゃねえ、ホワイトデーだ、あの話はこれくらいでいいや。もうあれですよ、全然明るい方向に話がいかないんでね。でも話は変わりまして、テレビを買いました。今まではだいぶ前にですね、地デジ対応したぐらいの、地デジが流れますよぐらいに買ってもらった、まあ液晶テレビをですね、ずっと親から買ってもらったやつをですね、ちっちゃいやつですよ、それをですねずっと使ってたんですけど、さすがに画面が小さいと思ってですね、この間せっかくスイッチ買ったって話をしたんですけど、スイッチも買いましたし、任天堂スイッチね、なんでもうちょっと大きな画面でやりたいと思ったんですよ。最近のゲームってすごい画像綺麗ですから、やっぱりねやりたいんですよね。で、32インチのですねやつを買いました。今まで20インチだったんですけど、32インチですよ、いっぺんにもう10インチ以上でかくなったというか、もうそれですね、もう全然もう迫力が違うんですよ。同じゲームをやってても、最近のゲームって本当に なんていうんですか、後ろのぼかしとか、なんかすごいその本当に映像で撮ったみたいな感じのぼかし方とか、フォーカスの動かし方みたいなのするんですけど、それがですねもうありありと出るというか、一回本当にうわ目いったみたいな頭いったいぐらいの動きみたいなのをしたことがあってですね、これが大きな画面の迫力かと思いましたね、その時は。であと僕テニスも見るので、ちっちゃい画面だと、ボールが見えないんですよね。本当に最近のテニスは小さすぎて見えないってやつですよね。本当にね見えないんで、32インチにしたところでですね、すごく見えるようになりました。もうだからこの間の大坂なおみ選手の前後見ましたよ。あれもう本当にテレビの前で叫びながら見てたんですけど、あれもやっぱりテレビ大きくしてよかったなと思いましたね。まあ、あの瞬間を20インチのちっちゃいやつで見てたりとか、あと携帯のやつで見てたりとか、やっぱちょっとねなんか盛り上がりに欠けるんですよね。やっぱりでっかい画面でこうどっしり座りながらポイント取った時に立ち上がったりとかやりたかったんですよね。なんでそれがやっと叶ったぞっていうことで、でまあそれに続いてですね、スイッチの安売りしてた新しいソフト買ったよっていう話をしたかったんですけど、僕本当に安売りのセール買いマンなんで、そういうのしか買わなかったんですけど、買ったよって話をしたかったんですけど、ちょっと本当にホワイトデーの話をすると思ってなかったんで、ちょっとこれ来月に回して、少しだけコーナーに行きたいと思います。くじ引きトークのコーナー。 さてさて、いつものコーナーです。2つの箱から取り出した紙に書いてある言葉をつなぎ合わせて、できたテーマに対して僕が喋るコーナーです。とりあえずね、やってみた方が早いのでとにかくやってみます。さて1枚目、じゃじゃん、ちょっとうまく出せない。はい、これなんだ、どうなってんだ、なんか、あの、大体これってどんな何々みたいな感じでテーマ作ってるんですけど、なんか片方の箱にすごい両方入ってるどういうことだ。はいはい、出ました。一番危なかった、一番危なかったか、まあね、一応23年間生きてますからね、いろいろ危なかったってことはあるんですよね。はい、じゃあ次、じゃじゃん、場所。はいはい、一番危なかった場所か。僕ね、自分で俺って一回死んでるんだなって思ったことがねあるんですよ。何かっていうと、近所に結構大きな公園があってですね、そっからちょっと引っ越しちゃったんですけど、昔住んでたところには近所に大きな公園があって、そこに自転車でよく行ってたんですね。で、そこにはその 岩の崖みたいなのを駆け登るところがあってですね、本当に岩肌で、まあ、ゴツゴツしてて足場もいくつかあるんですけど、それをですねこう駆け上がってたんですよ僕。そしたら、まあ、それも小学校の時だったんで、あのズボンの裾がね長かったんですよ。そしたら飛び上がってる最中にズボンの裾を踏んでですね、落下したんですよね。あの 3,4 メートルあたりのところからコンクリの地面に多分ですけどボーンと行ったんですよ。で、全然その記憶がねなくてですね落ちた時の記憶がないんですよ。踏み外した、うわ危ないってとこまでは覚えてるんですけど、そっから先の記憶がなくてですね、気がついたら誰かのお子さん、誰かのお子さんの、お母さんみたいな人に大丈夫ですか大丈夫ですかって言われてて、まあ、その人に声かけられながら僕は、あー全身が痛いですってずっと言ってたんですけど今ね言えるとのはもう笑い話になっちゃいますけど、本当にそんな感じでですね、まあ結局痛みが引いてきたんで、あー行ってーって言いながらのそのそ歩き出して自転車で家まで帰ったんですけど、本当にね、ただでもびっくりしたのが、落ちた場所と目覚めた場所が違ったんで、これ一回死んでこれ一回死んでてそこに運ばれてなんか救命処置みたいなのを受けたのかなって思ったんですよね。なんでまあ一応それがね、僕の本当に人生の中で一番危ない場所でしたね。はい、あ、やばい時間が迫ってる。あ、後ろで流れてるやつが好きって言いたいだけなんだっていう僕のシングルです。ぜひ気になったら YouTube で見てみてください。今月もありがとうございました。また来月お会いしましょう。下坪大志でした。バイバイ。
たった一言伝えたい言葉があるんだ。好きって言いたいだけなんだ。する花も好き。遊びに誘うと二つ返事で OK。 幸せだけど本当は恋人になって